眠い町、小川未明。この物語の少年は名前を知られていません。私は仮に K と名付けておきます。 K がこの世界を旅行したことがありました。ある日、彼は不思議な町に来ました。この町は眠い町という名がついておりました。見るとなんとなく活気がない。また音一つ聞こえてこないしんとした町であります。また建物はいずれも古びていて、壊れたところも修繕するでもなく、煙一つ上がっているのが見えません。それは工場などが一つもないからでありました。町はだらだらとして平地の上に横たわっているばかりであります。しかるに、どうしてこの町を眠い町というかと言いますと、誰でもこの町を通った者は、不思議なことには自然と体が疲れてきて眠くなるからでありました。それで一日に幾人となくこの町を通る旅人が、皆この町に来ると急に体に疲れを覚えて眠くなりますので、町外れの木陰の下や、もしくは町の中にある石の上に腰を下ろして、しばらく休もうといたしまするうちに、まるで深い深い穴の中にでも引き込まれるように眠くなって、つい知らず知らず眠ってしまいます。ようやく目が覚めた自分には、もういつしか日が暮れかかっているので、驚いて立ち上がって道を急ぐのでありました。この話が誰から誰に伝わるとなく広がって、旅する人々はこの町を通ることを恐れました。そしてわざわざこの町を通ることを避けて、他の方を遠回りして行くものもありました。 K は人々の恐れるこの眠い町が見たかったのです。人の恐ろしがる町へ行ってみたい。俺ばかりは決して眠くなったとて我慢をして眠りはしないと心に決めて、好奇心の誘うままに、その眠い町の方を指して歩いていきました。なるほど。この町に来てみると、それは人々の言ったように気味の悪い町でありました。音一つ聞こえるではなく、しんとして昼間も夜のようでありました。また煙一つ上がっているではなく、何一つ見るようなものはありません。どの家も戸を 締め切っています。まるで町全体がちょうど死んだように静かでありました。Kは壊れかかった黄色の土の塀について歩いたり、破れた戸の隙間から中の様子を覗いたりしました。けれど、家の中には人が住んでいるのか、それとも誰も住んでいないのか、わからないほど静かでありました。たまたま痩せた犬がどこから来たものか、ひょろひょろとした歩みつきで、街の中をうろついているのを見ました。Kは、この犬はきっと旅人が連れてきた犬だろう。それがこの街の中で主人を見失って、こうしてうろついているのだろうと思いました。Kはこうしてこの街の中を探検していますうちに、いつともなしに体が疲れてきました。はあ、はあ、なんだか疲れて眠くなってきたぞ。ここで眠っちゃならない。我慢をしていなくちゃならない。と、Kは独り言をして自分で気を励ましました。けれど、それはちょうど麻酔薬を嗅がされた時のように、体がだんだん痺れてきました。そして、もう少しでもこうしていることができなくなったほど眠くなってきましたので、Kはついに我慢がしきれなくなって、そこの塀の辺に倒れたまま、前後も忘れて高いいびきをかいて寝入ってしまいました。よく眠ったと思いますと、誰か自分を揺り起こしているようでありましたから、Kは驚いて目を見張って起き上がりますと、いつの間にやら日は全く暮れていて、あたりには青い月の光が冷ややかに彩っていました。もう何時頃だろう。これはしまったことをしてしまった。いくら眠くても我慢をして、眠ってはいけないと思っていたが。と、Kは大いに後悔しました。けれども、もはや仕方がありません。彼はそこに落ちていた自分の帽子を拾い上げて、それをかぶりました。そして、あたりを見回しますと、すぐ自分のそばに、一人のじいさんが大きな袋を担いで立っていました。Kは、このじいさんを見ると、誰か、自分を揺り起こしたように思ったが、このじいさんであったか、と考えましたから、彼は臆する色なく、そのじいさんの方に歩いて近づきました。月の光でよくそのじいさんの姿を見ると、破れた洋服を着て、古くなったボロ靴を履いていました。もうだいぶの年と見えて、白いひげが伸びていました。あなたは誰ですか？ と少年は声に力を入れて問いました。するとじいさんはとぼとぼとした歩きつきをして K の方に寄ってきて、
わしだ、お前を起こしたのは。わしはお前に頼みがある。実はわしがこの眠い町を建てたのだ。わしはこの町の主である。けれどお前も見るように、わしはもうだいぶ年をとっている。それでお前に頼みがあるのだが、一つわしの頼みを聞いてくれぬか。
とそのじいさんはこの少年に話しかけました。 K はこう言ってじいさんから頼まれれば男子として聞いてやらぬわけにはいきません。僕の力でできることなら何でもしてあげよう。 K はこのじいさんに誓いました。じいさんはこの少年の言葉を聞いて非常に喜びました。
やっとわしは安心した。そんならお前に話すとしよう。わしはこの世界に昔から住んでいた人間である。けれどどこからか新しい人間がやってきて、わしの領土をみんな奪ってしまった。そして、わしの持っていた土地の上に、鉄道を敷いたり、船を走らせたり、電信をかけたりしている。こうしてゆくと、いつかこの地球の上は、一本の木も一つの花も見られなくなってしまうだろう。わしは昔から美しいこの山や森林や花の咲く野原を愛する。今の人間は少しの休みもなく疲れということも感じなかったら、瞬く間にこの地球の上は砂漠となってしまうのだ。わしは疲労の砂漠から袋にその疲労の砂を持ってきた。わしは背中にその袋を背負っている。この砂を少しばかりどんなものの上にでも振りかけたなら、そのものはすぐに腐り、錆び、もしくは疲れてしまう。お前にこの袋の中の砂を分けてやるから、これからこの世界を歩くときは、どこにでも少しずつこの砂を撒いていってくれ。と、じいさんは K に頼んだのでありました。少年はじいさんから不思議な頼みを受けて、袋を持ってこの地球の上を歩きました。ある日、彼はアルプスの山の中を歩いていますと、言うに言われぬいい景色のところがありました。 そこには数百人の作業員が入っていて、昔からの大木を切り倒し、見事な石をダイナマイトで打ち砕いて、その後から鉄道を敷いておりました。そこで少年は袋の中から砂を取り出して、せっかく敷いたレールの上に振りかけました。すると、見る間に白く光っていた鋼鉄のレールは真っ赤に錆びたように見えたのでありました。また、ある繁華な雑踏を極めた都会を K が歩いていましたときに、向こうから走ってきた自動車が危うく殺すばかりに一人の小僧を跳ね飛ばして、振り向きもせず行き過ぎようとしましたから、彼は袋の砂を掴むが早いか車輪に投げかけました。すると見る間に車の運転は止まってしまいました。群衆はこの無礼な自動車を難なく抑えることができました。またある時、K は土木工事をしているそばを通りかかりますと、多くの人が疲れて汗を流していました。それを見ると気の毒になりましたから、彼はごく少しばかりの砂を監督の人の体に巻きかけました。すると監督はたちまちの間に眠気を催し、
さあみんなもちょっと休もう。
と言ってそこに置いてあった帽子を頭に当てて、日の光を遮りながらぐうぐうと寝込んでしまいました。Kは汽車に乗ったり、船に乗ったり、また鉄工場に行ったりして、この砂を至るところで撒きましたから、とうとう砂はなくなってしまいました。
この砂がなくなったら、再びこの眠い町に帰ってこい。そうしたら、この国の王子にしてやる。
と、じいさんの言った言葉を思い出し、少年はじいさんに会おうと思って、眠い町を目指しました。数日後、K は眠い町に着きました。けれども、いつの間にか、昔見たような灰色の建物は跡形もありませんでした。のみならず、そこには大きな建物が並んで、煙が空にみなぎっているばかりでなく、鉄工場からは大きな音が鳴っていて、電線は雲の巣のように張られ、電車は街の中を縦横に走っていました。このありさまを見るとあまりの驚きに、少年は声を立てることもできず、驚きの目を見張って、一生懸命にその光景を見守るしかありませんでしたとさ。
おしまい。